それでは賛美を捧げていきましょう。今朝の賛美はただ神ぜよです。ララララララララララ、はい、十字架にかかりたる救い主を見よや、子は名が犯したる罪のため、ただ信ぜよ、ただ信ぜよ、信ずる者は誰も皆救われん。アーメン。一言お祈りいたします。ハレルヤ天のお父様、今朝のディボーションの恵みを感謝いたします。この御言葉を通して私たちに今朝も生きる糧を与えてください。生きる道を照らしてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。2017年5月3日水曜日、本日の聖書箇所はローマ人への手紙1章18節から32節です。拝読いたします。というのは、不義をもって真理を阻んでいる人々のあらゆる不経験と不正に対して、神の怒りが天から啓示されているからです。それゆえ、神について知られることは彼らに明らかです。それは神が明らかにされたのです。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁明の余地はないのです。それゆえ、彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなりました。彼らは自分では智者であると言いながら、愚かなものとなり、不滅の神の見栄えを、滅ぶべき人間や鳥、獣、這う者の形に似たものと変えてしまいました。それゆえ神は、彼らをその心の欲望のままに、汚れに引き渡され、そのために彼らは、互いにその体を恥ずかしめるようになりました。それは彼らが神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに作られたものを拝み、これに仕えたからです。作り主こと、とこしえに褒めたたえられる方です。アーメン。こういうわけで、神は彼らを恥ずべき情欲に引き渡されました。すなわち、女は自然の用を不自然なものに変え、同じように男も女の自然な用を捨てて、男同士で情欲に燃え、男が男と恥ずべきことを行うようになり、こうしてその誤りに対する当然の報いを自分の身に向けているのです。また彼らが神を知ろうとしたがらないので、神は彼らを良くない思いに引き渡され、そのため彼らはしてはならないことをするようになりました。彼らはあらゆる不義と悪と貪りと悪意とに満ちたもの、妬みと殺意と争いと欺きと悪巧みとでいっぱいになったもの、陰口を言うもの、そしるもの、神を憎むもの、人を人と思わぬもの、高ぶるもの、大言相互するもの、悪事を企むもの、親に逆らうもの、わきまえのないもの、約束を破るもの、情け知らずの者、慈愛のない者です。彼らはそのようなことを行えば、死罪に当たるという神の定めを知っていながら、それを行っているだけでなく、それを行う者に心から同意しているのです。アーメン。それでは本日の内容をまとめていきます。あらゆる不経験と不義に対しての神の怒りが啓示されています。すでに神様を知っていながら、神を神として崇めず、 真理を阻む人々には神の怒りが現れます。それは彼らを欲望のままにさせておく最も恐ろしい神様の怒りでした。それでは心に留まる箇所を黙想しながら、しばらく神様が語っておられることを黙想していきましょう。それでは分かち合っていきましょう。分かち合いができる方からお願いいたします。
はい、20節からですけれども、私は神様の創造主の素晴らしさというか麗しさを、この世界を通して動植物やまたこの空を見たり美しい見ることができるというのは、本当に神がいるということに対して弁解の余地はないなということを思わされています。また28節ですけれども、彼らが神を知ると従らないので、神は彼らを良くない思いに引き渡されと書いてあって、神様が良くない思いに引き渡されるのだなということをちょっと心に今止まっているところです。
私は今日の聖書箇所全体を通して、一番恐ろしいことは神様の無知ではなくて、神様の放置、罪や情欲の思いに引き渡されてしまうことであるんだなということを思いました。しかし本当に驚かさないで、無知で叩いても悔い改めに導いてくださる神様の恵みに感謝すべきだなということを思いました。また地獄に投げ捨てられても言い訳何一つも言えない、このような自分自身をも主が憐れみ深く救ってくださった恵みに本当に感謝すべきであることを思いました。はい、以上です。
から不義をもって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不正に対して神の怒りが天から啓示されているからです、というところに目が止まりました。神様はこの怒りも啓示されるお方だなということを思いました。それから、この引き渡されるという言葉が繰り返し使われているのに目が止まって、欲望のままに汚れに引き渡される、また情欲に引き渡される、良くない思いに引き渡されるという、この引き渡されるということを、まあ、本当に今言われた通りに、これがものすごく一番厳しい裁きだなと思いました。こういった人たちの最後というのは滅びであるということ。本当に厳しい裁きだなということを思いました。
はい。私は20節を通して、神様の永遠の力、また神様のご性質について教えられました。神様の神性は、被造物によってすでに世に知らされているということですね。もう自然界や人間の良心、備えられた良心によってすでに世に知らされている。ですから、世は神様に対し弁明の余地はないということが、このことからよくわかります。そのことについて、今考えさせられています。以上です。
はい、私も24節、28節を通して、神様の怒りは、鞭を打たれたり、怒ったり怒られたりするのではなく、放置なんだな、ということを教えられて、あ、本当に、ほっとらかしにされることほど、辛いことはないな、ということを教えられました。それでは、もう少し内容を深く見ていきましょう。この本文の中から神様がどのようなお方か、また私たちに何を教えておられるのかを黙想していきます。それでは分かち合いをしていきましょう。分かち合える方からお願いいたします。
はい、私は天の父が怒りを持って不義なる者に正しい 道を閉ざすというか、まあ、自分たちの心の欲望のままに、生きるようにされるのだなということを思っていたんですが、ちょっと黙想していて、結局これは自分の欲がそれを選択しているわけで、やはり聖霊によって生きるのでなければ肉によって生きるしかないわけであり、罪深い肉によって生きるならば滅びへと向かうしかもうないということですね。それが本当にそのことが書いてある箇所だなということを思わされています。
はい、私は21節から23節のところで、堕落の過程、堕落のステップというのがすごく教訓として、避けるべき行動として教えられました。神を知っていながら、その神を神として崇めなくなると、感謝もしなくなる。そしてそうすると、思いが虚しくなって、無知な心が暗くなっていく。そして愚かなものとなり、最終的には偶像礼拝に走るものになってしまう。こういうステップを踏んでいくんだなということを思いました。感謝もせずという、この感謝を失うと、だんだんその次のステップに進んでいくんだなという、感謝していないことがあったら、少し自分自身を振り返ってみる必要があるなと思いました。それから26節から27節のところで、このパウロが、いろいろなことがあったとは思うんですけども、ここで同性愛を取り上げているのに、目が止まりました。この、女が自然の世を不自然なものに変え、また男も、女の自然な世を捨てて男同士で情欲に燃えているという、これがはっきり神様の目から見たら、罪であることが示されているなと思いました。今、非常にこう同性愛を認める風潮があるんですけれども、これは神の目には明らかな罪である、また滅びに至る罪であるということが分かりました。そして32節に、いろいろなことの結論として、それを行っているものが、死罪に当たるという神の定めだということに合わせて、それを行う者に心から同意している者に対しても戒めている。こういったことが罪だということを知っても知らなくても、こういうものにこう心から同意しているものもまた罪であるということが分かりました。
はい、私は主に20節からクリスチャンに対する強い勧めをいただきました。主を信じない世の人たちは、主の終わりの裁きの時に、いくら自分は福音を知らされていないと、弁明しても、聞かれない、弁明する余地がないということを、この箇所から教えられ、よって、もう憐れみによって、救い出された、本来どんどん堕落していくべきものが、憐れみによって救い出されたクリスチャンが、本当にこの彼らのために取りなして、彼らに主の憐れみが施されるように、助けていく必要があると強く思わされました。
はい、私は19節から20節のところで、天の父はご自分をこの世に明らかにされているお方であると思いました。目に見えない作り主は、その神聖と永遠の力を、世界の初めから被造物を通して表されており、それゆえ、誰一人神様を知られたことがないと、弁明する余地がないことに目が留まりました。しかし、この18節から23節のところで、しかし神様とこの関係が断絶された人間は、肉の欲と罪の性質によって不経験と不義を行う本性があるので、そのように神様が被造世界をとして表されていても、またその神様を感じたり、自分の中に、うちにその神様の存在を認めるようなものがあったとしても、それを完全に知ることができずに、 ぼやけたような感じで、それで被造物を通して見て神の栄光を感じて偶像を描いて作ってそれを拝んだり、また肉の欲に従ってあらゆる罪を犯したりする、そういう本性があるんだなということも教えられました。だから自然啓示のままでは神様を知ることはできないので、本当にイエス・キリストとしての明確に啓示されている神の愛と救いを人々にその福音を伝えなければいけないんだなということも思わされました。また26節から28節で罪ですけど、この罪を悔い改めずにずっと頑固な心になって心固くならないし、その情欲にどんどん進むものはその情欲に神様も引き渡されてしまい、どんどんその罪と肉の欲の堕落が深まるようになっていくことが記されていると思いました。特にこの対応的な例として、ここでは同性愛が取り上げられていて、本当にこの同性愛が聖書で明確に罪として教えていることに目が留まりました。
はい、私は18節の不義をもって真理を阻んでいる人々のあらゆる不経験と不正に対して神の怒りが天から啓示されているからですというところから、神様は真理を阻む者に怒りを下される方で、神様の義は本当にここに裁かれるんだなということを教えられました。少しくらいなら大丈夫じゃないかとか、そういう思いは本当に神様の義から見て全くないんだなということを教えられました。また24節、28節を通して警告を教えられました。自分勝手に、また自分の価値観で過ごすものは本当に神様からの裁きを受けるということと、自分ではきっと自由で幸せと感じるかもしれないけども、この人たちこそ最も哀れな人たちだなということをここから読み取ることができました。それでも神様はこのような人たちもこの欲望のままに引き渡され、情欲にも引き渡されるけども、その中でも悔い改めるものをまたもう一度救って清めてくださる可能性が、希望があるので、本当にこの人たちを私たちの憐れみの心を持って取りなす必要があるなということを教えられました。中途半端ではいけないなという思いを教えられました。以上です。それでは今教えられた御言葉をもとに自分自身に適用し、今日の優先順位を立てていきましょう。それでは分かち合いをお願いいたします。
はい、私はこの神を離れて歩む人間の愚かさを目指していましたが、本当に神様を恐れなければ、結局人間というのは欲のままに生きるものなんだなということを思い、自分はやはり御言葉に従うものでありたいなということを言わされました。ちょっと今週あまり体調が良くなくて仕事がはかどってないので、少し自分を責める思いがあるんですが、でも神の御手の中にあって感謝して生きようということを思わされました。
私は今年は伝道にオールインしたいという思いをずっと持っているんですけど、今日のディボーションを通してはやっぱり福音を伝えなければ決して神様を明確に知ることが人間には、堕落した人間には絶対にできないことだって、ということを改めて思わされました。この日本にもたくさんの偶像があるんですけど、この心の中に神様を感じてはいながらも、しかし福音を聞いてないから、明確にそれを、その神様に出会うことができない。悲しいことを思いました。私は日本を この人々を神様引き渡されないでくださいと取りなして祈りつつ、今日も魂に近づいて福音を伝えていこうと思いました。はい、以上です。
はい、私は今日の御言葉を通して堕落した世の人々の救いのためにクリスチャンの役割が大切であるということを示されました。こう神様の民の体はこう主の宮、神殿であると。これをこう自分のために持ちようとすると欲望や罪にこう走ってしまう。ですからクリスチャンはこう絶えずこう祈りによって宮を清めて、もう救いのためにどんどんと主に用いられていくべきだと、今日は示されました。
はい、私は自分勝手に自由奔放に生きている人たちをほとらかしておいてはいけないなということを今日は教えられました。私の周りにもすごいあたかも幸せそうに世の価値観で生きている人がいっぱいいるんですけども、それは神様の怒りが下っているのであって、本当にそれは本当の幸せじゃないことを、私がそれを知って憐れんで取りなしてあげないといけないなということを教えられました。私自身もクリスチャンになる前に罪の中にいたのに、諦めないで福音を語ってくださった方がいたから今があるように、その人たちも必ず希望があるので、まずは自分が取りなすものになりたいなと思いました。では最後に一言お祈りいたします。ハレルヤ天皇と様、主よ、この世を憐れんでください。そしてこの何もわからずに暗闇の中にいる人たち、また神様から離れている人たちをもう一度主の元に引き戻してくださいますように、そのために私たちを大いに用いてください。聖霊様、罪の中で苦しんでいる人々をどうぞ助けてください。ハレルヤ、今日も救いの手が私たちを通して起こされ、またクリスチャンを通して救いがますます起こされていきますように用いてください。イエス様の名前によってお祈りします。アメン。ハレルヤ。では、良い一日をお過ごしください。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。